さて、安息日が終わって週の初めの日の明け方、マグダラのマリアともう一人のマリアが墓を見に行った。すると見よ、大きな地震が起こった。主の使いが天から降りてきて石を脇に転がし、その上に座ったからである。その姿は稲妻のようで、衣は雪のように白かった。その恐ろしさに万兵たちは震え上がり、死人のようになった。御使いは女たちに言った。あなた方は恐れることはありません。十字架につけられたイエスを探しているのは分かっています。ここにはおられません。前から言っておられた通り、よみがえられたのです。さあ、納められていた場所を見なさい。そして急いで行って弟子たちに伝えなさい。イエスは死人の中からよみがえられました。そしてあなた方より先にガリラヤに行かれます。そこでお会いできます。といいですか、私は確かにあなた方に伝えました。彼女たちは恐ろしくはあったが、大いに喜んで急いで墓から立ち去り、弟子たちに知らせようと走っていった。すると見よ、イエスがおはようと言って彼女たちの前に現れた。彼女たちは近寄ってその足を抱き、イエスを拝した。イエスは言われた。恐れることはありません。行って私の兄弟たちにガリラヤに行くように言いなさい。そこで私に会います。それでは復活、恐れから希望へと題して御言葉を取り継がせていただきます。今朝はイエス・キリストの復活を記念するイースターの礼拝をこのように持つことができることを感謝しています。例年ですと、子ども集会をしたりですね、昼からは、イースターの、お楽しみのイベントをしたりいろいろとしているんですけれども、今年はこのようにシンプルに礼拝だけを捧げることになりますが、しかし礼拝を捧げることができる、そのことを本当に感謝しています。言ってみれば、私たち主イエス様を信じる者にとっては毎週の週の初めの日、日曜日に捧げる礼拝が、イエス様の復活を記念して礼拝しているわけですから、イースターだけが特別ということではありませんけれども、そうだとしても、やはりこの1年に1回のイースターというものは、私たちの信仰を新たにする、また振り返る、そして私たちに与えられている希望がいかに確かなものであるかを確認する、そのような大切な時、また喜びの時ではないかと思います。先ほど講読文、聖書講読で見ましたように、復活は私たちの信仰にとってもう不可欠、大切なものです。パウロは、さっき読みましたが言っています。キリストが復活されなかったのなら、私たちの宣教は実質のないものになり、あなた方の信仰も実質のないものになる。キリストがよみがえられなかったのなら、あなた方の信仰は虚しく、あなた方は今もなお自分の罪の中にいる。私たち人間の常識や理性からすれば、死者が復活するということは、ありえないことです。信じるのが難しいことです。そしてこのことは2000年ほど前の当時の人々にとっても同じでした。一番最初の招きの言葉で、ヨハネの福音書の11章を読みしましたけれども、そこでもマルタがですね、終わりの日に弟がよみがえるのは知っていますと、そういうことを言っていますけれども、ユダヤ人たちは神様の裁き、終わりの日に死者がよみがえるということは信じていましたが、今死んだ人が復活するということはありえないと一般の人は考えていたようです。当時の支配者層のサドカイ派に関して言えば、終わりの日のよみがえりさえ信じていない合理的な人だったとさえ言われています。ですから当時の人々にとっても、 イエス様が死んでよみがえるということはありえないこと、簡単に信じれることではない、そのことを聖書は伝えています。だからこそイエス・キリストの復活にはそのことを目撃した人たち、その証言が必要だったということです。福音書を証言目撃という視点から読み解いていくということを、リチャード・ボーカム先生という方がしていて、私もそういう本を以前授業した時に読んだんですけれども、確かにこの福音書を証言として見ていくことは一つの読み方ではないかと思います。イエス・キリストの復活の第一の証人として選ばれたのは誰だったのでしょうか。普通に考えればイエス様の一番近くにいた弟子たち12です。しかもその中でもペテロとヨハネ、ヤコブ、こういった人たちのはずではないか、私たちはそう考えたくなるんですけれども、福音書によれば主イエス様の復活をまず知らされたのは女性たちだった。でマタイの福音書によればマグダラのマリアともう一人のマリア、この二人の女性だったということです。ルカの福音書によれば他にも何人も女性たちがいたということが書かれています。当時のユダヤは極端な男性社会ですから、女性たちがそもそも公の場で発言することは認められていないし、裁判の席では証言は証拠にならないとさえ言われた、そんな社会だったそうです。しかしそのような中で神様があえてこの女性たちをイエス様の第一の復活の証人とされたということはとても興味深いことだなと思います。実際使徒の働きなどを読んでも、その名前が出てくる女性は少ないんですけれども、今の教会もそうですが、本当に多くの教会で女性たちが教会を下から上から支えている、それは事実ではないかと思います。なぜ彼女たちが選ばれたのか、イエス様の復活の証人、第一の証人となるためには、もちろんイエス様とずっと行動を共にしてきた人ということが必要です。そもそもイエス様がどういう人であるかを知らない人が証言することはできないわけです。そしてもう一つはイエス様の十字架を見届けた人です。しかもイエス様のがお体が墓に葬られるのを確認した人、そしてイエス様がよみがえられた後の空っぽの墓を目撃した人、これが必要であると思うんですね。マタイの福音書を見ますと27章の55節56節を見ていただきたいと思いますが、またそこには大勢の女たちがいて遠くから見ていた、ガリラヤからイエスについてきて仕えていた人たちである。その中にはマグダラのマリア、ヤコブとヨセフの母マリア、ゼベダイの子たちの母がいた。マタイの福音書では大勢の女性たちが十字架を遠くから見ていたと書かれています。その中で3人の名前が出ていますが、マグダラのマリア、ヤコブとヨセフの母マリア、そしてゼベダイの子たちの母ということです。このマグダラのマリアともう一人のマリアというのがおそらくこのヤコブとヨセフの母マリアのことであると思われます。でこのヤコブとヨセフの母マリアというのは名前だけを見るとイエス様のお母さんのマリアかなと考える人もいるんですけれども、マルコの福音書や他の福音書を見ると小ヤコブとヨセフの母マリアとも書かれていたりします。ですから十二弟子の中の2人目のヤコブのお母さんではなかったかと推測する人もいます。でゼベダイの子たちの母というのはヤコブとヨハネのお母さんということです。おそらくこの人が別の福音書ではサロメと呼ばれている人だろうと考えられます。こういった女性たちがイエス様の十字架の場面を見ていた。しかもマグダラのマリアともう一人のマリアは主イエス様の遺体が墓の中に葬られ 入り口に大きな石を転がして蓋をされた場面も見ていた。61節ですね。マグダラのマリアともう一人のマリアはそこにいて墓の方を向いて座っていたと書いています。つまりマグダラのマリアともう一人のマリア、彼女たちが復活の第一の証人に選ばれたのはもうそれ以上にふさわしい人がいなかったということです。イエス様が逮捕された時にちりぢりバラバラになってしまった弟子たち、そして十字架の場面にもいたかどうかわからない弟子たち、まあ遠くから見ていたのか、それとももう震え上がってどこかに身を隠していたのだろうか、まあ、ヨハネだけはどうも近くにいたようですけれども、つまりそんな弟子たちとは違ってガリラヤからずっとイエス様に従ってきた女性たちはイエス様のもとを離れることがなかったんですね。そういう意味で、このイエス様の復活の第一の証人としてこのマグダラのマリアともう一人のマリア、あるいは他の福音書によれば他の女性たちが選ばれたのはある意味当然のことであったと言えるのではないかと思います。さて2番目の点に入っていきたいと思いますが、時間の流れを確認したいと思いますが、イエス様が十字架で死なれ墓に葬られたのは金曜日の夕方です。マルコの福音書の15章42節によれば、さてすっかり夕方になっていた、その日は備え日、すなわち安息日の前日であったのでと書かれています。安息日、つまり土曜日は仕事も何もしてはいけない日とされていました。墓に葬ることさえ許されていません。でユダヤの一日というのは、お聞きになったことがあると思いますが、日没から始まるわけです。ですから安息日に備える金曜日の夕方となりますと、もう日が沈むと安息日が始まってしまう。急いでイエス様そして二人の強盗の体は十字架から取り下ろされました。そこに登場したのがアリマタヤのヨセフという人でした。この人に関しては、マタイの福音書では27章の57節以降に書かれています。ユダヤ人の指導者の中で数少ないイエス様を信じる人でした。57節によれば金持ちでイエスの弟子になっていたと書かれています。でマルコの福音書によれば彼は有力な議員でありと書いてありますし、ルカの福音書によればイエス様を十字架につけようとする議会の行動に同意していなかったとあります。このヨセフがイエス様の体を引き取り自分の持っている新しい墓を提供してそこに葬ったということです。そしてその様子をマグダラのマリアともう一人のマリアが、墓の方を向いて座っていたというのはそれを見ていたということです。墓の入り口に大きな石が転がされて蓋をするのを彼女たちは見ていました。さて安息日は土曜日の日没後に終わります。ただもう今と違って電気も何もない時代ですから、日が沈んでからお墓に行くのは現実的ではないと思われます。夜が明けるのを待ってマグダラのマリアともう一人のマリアはお墓を見に行った。マルコとルカの福音書によれば女性たちはイエス様のお体に塗る香料を用意して墓に向かったと書かれています。金曜日の夕方にイエス様が墓に葬られてから3日目の朝、つまり一番早く駆けつけることができるのが3日目の朝、週の最初の日の朝であったということです。マルコの福音書によれば女性たちはお墓へ行く途中ですね、口々にあの石を転がしてくれる人が誰かいるでしょうか、そんなことを話し合っていたようです。こういった言葉を聞く限りマリアたちはイエス様のよみがえり復活のことは、残念ながら頭の片隅にもなかった、忘れてしまっていたようです。そもそも女性たちはイエス様のお体にオリーブ油や香油を塗りに行こうと考えていたんですね。 まあ、金曜日の夕方、慌ただしくご遺体にお別れする暇もなくお墓に葬られたイエス様のお体とちゃんと別れをしたい、まあ、ただあの大きな石を誰が開けてくれるのだろうか、まあ、そんな女性たちのイエス様への思いが伝わってきますが、まあ、残念ながらこの行動からはイエス様が3日目によみがえるという約束の言葉を覚えていなかったようです。むしろイエス様の復活の予言の言葉を覚えていたのは、そしてそれを恐れていたのはイエス様を十字架につけたパリサイ人や祭司長たちだった。そのことが27章の62節から書かれています。本当に皮肉なことですが、イエス様の言葉を覚えていなければならなかったはずの弟子たち、まあ、女性たちはそれを忘れてしまっていた。しかしイエス様を否定して殺したはずの祭司長たちがその言葉を忘れられなかったというのはとても皮肉な話だなと思います。だからこそ祭司長たちは恐れて、あの男はあんなことを言っていた、だからピラトに頼んでイエス様のお墓に万兵をつけてもらい厳重な警備をしたはずでした。暗い安息日を過ごし、そのことに関しては聖書に一切書かれていません。ですから私たちはいろいろ想像します。みんなはどんな気持ちでこの暗い土曜日一日を過ごしたんだろうか。おそらく新約聖書の中で一番暗い一日だったのではないか、そんなことを想像しますが、その安息日が明けた朝、マグダラのマリアと他のマリアは真っ先にイエス様の墓へと向かっていきました。すると見よ、大きな地震が起こったと書かれています。まあ、そこでは大きな地震が起こっていたとも訳せるそうなんですが、まあ、この地震が起こったのがマリアが到着する前なのか後なのか、まあ、はっきりは書かれていません。他の福音書と合わせて読んでみても、まあ、どうもはっきりしないんですけれども、確かなことは地震が起こったということ、そしてその時に主の使いが天から降りてきて、まあ、その地震によることなのか、おそらくそうだろうと思いますが、あの大きな石が脇に転がされていてその上に座っていたということです。主の使いの様子が3節に書かれています。その姿は稲妻のようで衣は雪のように白かった、まあ、この御使いの様子についても福音書それぞれ伝え方が、まあ、少しずつ違っていますけれども、この世のものとは思えないような輝き、そして圧倒するその存在感は見る者に恐れ恐怖を与えたことは確かなようです。マリアたちが駆けつけた時には恐ろしさのあまり震え上がって死人のようになってしまったその万兵たちの姿はもはやなかったようですけれども、おそらく万兵たちは慌ててその場から逃げてしまったのではないかと思います。さて、墓に到着したマリアたちに御使いは語りかけます。あなた方恐れることはありません。十字架につけられたイエスを探しているのは分かっています。御使いが言った言葉に注目したいと思いますが、まず第一に言ったことは恐れることはありませんということです。恐れるという言葉が、この場面では、まあ、いろんな人の口から4回使われています。まずは墓を守っていた万兵たちは御使いの姿に恐れ震え上がって死人のようになってしまいました。そしてお墓にやってきた女性たちも恐れがありました。イエス様の復活の場面に出会った遭遇した人たち、そして私たちがまず持つのはこの恐れであるということです。それは私たちの思いをはるかに超えた神様の力、そして神様の臨在と出会い向き合う時だからです。イザヤ書6章には預言者イザヤが若い時、聖なる神様の臨在と出会った時に、ああ私は滅んでしまうと叫んだと書かれています。 神様と出会った、神様の臨在と出会った人は自分自身が脅かされる、自分の存在がなくなってしまうかのような恐れを感じます。そしてイエス・キリストの復活こそ私たちの思いをはるかに超えた神様の力が表された時です。ですから恐れを感じるのはある意味当然のことであると思います。万兵たちもマリアたちもまず恐れを感じました。しかしその後が違っていました。立ち去った万兵たちは恐れたままでした。しかし恐れから信仰は始まります。だからこそ御使いは恐れることはありませんと語りかけたわけです。次に注目したいのは、あなた方が十字架につけられたイエスを探しているのは分かっていますという御使いの言葉です。確かにイエス様は3日前十字架にかかって死んでお墓に葬られました。そんな当たり前のことを御使いが確認したのではないでしょう。この言葉は女性たちの不信仰を指摘する言葉です。どうしてあなた方は十字架につけられた死んだイエス様をお墓の中に探しているのですか。イエス様がよみがえって今も生きておられるのをあなた方は知らないのですか。そんな言葉です。よりはっきり言っているのがエルカの福音書にある御使いの言葉であると思います。あなた方はどうして生きている方を死人の中に探すのですか。あなた方はどうして生きている方を死人の中に探すのですか。生きている方を死人の中に探す、マリアたちが逃げてしまった他の弟子たちとは違って、イエス様の死と埋葬を最後まで見届け、そしてイエス様のことを思ってお墓に駆けつけたことは素晴らしいことだと思うんですが、しかしまだこの時のマリアたちにとってはイエス様は死んでしまった方、思い出の中にある方でしかありませんでした。そんなマリアたちに御使いは、あなた方はまだ十字架につけられて死んだイエス様を墓の中に探すのですかと問いかけました。以前もお話したことがありますが、私はある時ですね、この御使いの言葉に深く信仰を探られました。あなた方は生きている方を死人の中に探すのですか。私たちの信仰はともすれば、この時のマリアたちと同じようなものではないか。十字架につけられたイエス様を探す、生きている方を死人の中に探すような信仰になっていないかということに気づかされました。つまり私たちが、もちろん私たちが救われたことは素晴らしいことなんですが、いつも過去の恵み、過去の祝福、過去の喜びにばかり思いを寄せて、今直面している現実の問題の中で、今味わっている試練の中で、イエス様は確かに生きておられる、私たちと共におられるお方だと信じているのか、そんなことを問いかける御使いの言葉のように思います。そしてイースターというのは、まさにイエス様が今生きておられる方として、私たちは信じている、過去の思い出ではない、過去の恵みではない、今生きている方として信じる、その信仰が問われている時ではないかと思うのです。この御使いの言葉はマリアたちの不信仰を指摘しました。しかし信仰を呼び覚ます言葉でもありました。さらに言いました。ここにはおられません、前から言っていた通りによみがえられたのです、さあ納められた場所を見なさい。御使いがマリアたちに語りかけたのは、彼女たちがイエス様が納められていたはずの空っぽの墓を見て確認するためでした。空っぽの墓が意味すること、それはイエス様がよみがえられたということです。さらに御使いは語りかけます。そして急いで行って弟子たちに伝えなさい、イエスは死人の中からよみがえられました、そしてあなた方より先にガリラヤに行かれます、そこでお会いできます。さっきも言いましたが、福音書というのは本当にこの目撃者の証言としての意味もあります。 イエス様がよみがえるという話は何か現代人からすれば荒唐無稽な話のように思いますけれども、福音書は実にリアルな書き方をしていると思います。つまりイエス様がよみがえった時のことは一言も書いてないんですね。つまりなんかイエス様が突然よみがえってですね、なんかっていうそのまさにその場面については何も書いていない。まあそれを示唆するような地震とかそういうことは書いていますが、書いているのは空っぽの墓、それを見たマリアたち、またこの後にはペテロとヨハネも駆けつけたようですが、空っぽの墓、そしてその後確かにイエス様が弟子たちに現れてくださったということ、まさに弟子たち女性たちが体験したこと、見聞きしたことがそのまま福音書に書かれているわけです。そしてその福音書が私たちに信仰を迫っているということです。御使いが確認するようにイエスは死人の中からよみがえられましたと語ります。この時、女性たちはイエス様が本当によみがえったかどうかはわからない、ただ確かなことは空っぽの墓、そしてこの御使いの言葉だったわけです。そしてイエス様と再びガリラヤでお会いできることを弟子たちに伝えるようにと命じられました。前から言っていた通りに、つまりイエス様がよみがえることはイエス様ご自身が語っておられたことでした。ですからマリアたちはイエス様がよみがえられたその空っぽの墓を目撃しただけではなく、イエス様が語られた言葉、それが今成就したのだということを理解する必要があったということです。女性たちが空っぽの墓に実際に入って確認したかどうか、それは書かれていませんが、女性たちは急いで墓から立ち去りました。死んだ人が眠っている墓にもはや用はありません。女性たちは急いでその場を立ち去って弟子たちに知らせるために走っていきました。その時の女性たちの思いを、彼女たちは恐ろしくはあったが大いに喜んでと表現しています。御使いの言葉を聞いた女性たちは空っぽの墓を確認しました。まだ恐れの気持ちもそのままに持っていました。しかしそれだけではありません。大きな喜びがありました。大きな恐れと大きな喜びが入り混じった気持ち、怖くて気が動転して何が何だかわからない、しかし不思議な喜びが湧き上がってくるのを止めることができない。そしてそれはやがて抑えきれない大きな喜びへとなっていった。これが最初にイエス様の復活に出会った人たちの思いです。驚くべき神様の御業に自分自身が脅かされるかのような恐れに打ちのめされながらも、イエス様が復活されたことの喜びは何にも耐えることができないような大きな喜びであった。マリアたちは大急ぎでこのことを知らせるために弟子たちのもとへと走っていきました。イエス様が復活された朝、それは信じる者、イエス様を待ち望む者にとっては大きな喜びの朝でした。恐れの暗闇が吹き払われ、新しい希望に満たされる朝でした。だからこそ復活の主に出会った人々には大切な使命が与えられています。マリアたちがそうであったように、復活の主に出会った人たちは復活の主に出会った喜びを伝える責任が、使命が与えられています。大きな喜びに満たされた彼女たちが弟子たちに伝えるために走っていったように、私たちも主の復活の喜びと希望を伝えていきたいと思います。毎週の礼拝は、今最初に言いましたように、イエス様が復活されたことを記念する礼拝です。私たちは許される限りこの場所で、このイエス様の復活されたイエス様を伝える、そして礼拝していきたいと思います。お祈りしましょう。